山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学工学部附属ものづくり教育実践センター、山梨大学工学部情報メカトロニクス牧野浩二准教授にお越しいただきました。牧野先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず牧野先生は工学部情報メカトロニクスの先生でいらっしゃるわけですが、どういった授業を担当されているんでしょうか。
はい、情報メカトロニクスでは制御工学というロボットを動かすための授業を担当していました。
はい、
制御工学っていうのは難しいんですけれども、うん、あまり聞いたことないと思いますが、ロボットを動かすための学問で、ロボットを動かすときに勘で動かすのではなくて、すべて数学で解いて思い通りに動かそうという学問になります。
お
ー、つまり制御工学というのは、はい、ロボットを研究するための基礎となる学問となっています。その他には電子回路や物理学実験、もしくはあとは人工知能の実験なんかも担当しています。
なるほど、うん、先週もお話にあった AI、
はい、
ね、こういった授業を受けた学生さんたちっていうのは、はい、研究室に入るとどういった研究を行うんですか。
そうですね、いろいろな研究テーマがありますが、私の研究室で多いのは医療福祉ロボット研究になります。医療福祉ロボットなので、体の動きを計測したりだとか、そのデータを使って解析したり、
うんうん、
そして計測したデータをもとにモーターなどで体を動かしたりするということを行っています。
はい、
ただこれ大きなテーマですので、学生一人で全て行うというわけではなくて、うん、そのうちの一部を研究対象として、それをスペシャリストとして、うん、研究してもらうということを行っています。
なるほど。
ただですね、一部分と言いながらも全部を知らないとうまく動かないので、うん、研究室に配属された学生さんたちは電子回路や機械設計、プログラミングなど一人で一通りこなせるようになってもらっています。
うん、はい、こういった、まあ、学んだ学生の皆さんというのは、うん、将来的にどういった仕事に就かれるんですか。
あ、そうですね、やはり情報メカトロニクスというのが総合的な学問ということを掲げていますので、学生さんたちも総合的な分野であったり、うん、融合的な分野であったりという多岐にわたる知識を必要とする仕事に就きたいという学生さんが多いですね。ただですね、それと同じぐらいにスペシャリストを目指す学生というのも多くいます。
はい、
はい、なので、情報メカトロニクスというのはやはりさまざまな学問を学んでいるため、
うん、
就職する時の選択肢がとても広くあるように感じています。
なるほど。そして先週の放送を受けてリスナーさんから質問メールをいただいているんですが、
はい、
こちらは八王子市の日和さんからいただいています。先週先生、レゴを使って教材を作成されているというお話があって、
はい、
レゴってあのおもちゃのレゴですか、なんていうふうに思ったんですが、
はい、
これはどのように用いられて、この教材を使うことでどのような効果が期待できるのかという質問なんですが、
はい、
まず、はい、レゴの教材というのはどういったものなんですか。
まずですね、
はい、
レゴというと単なるブロックを思い浮かべるかもしれませんが、
はい、
プログラミングができるレゴというのが発売されています。これはレゴの中のマインドストームズというシリーズになります。それはですね、普通のレゴに加えて歯車があったりタイヤがあったり、そしてモーターとかセンサーとかロボットに必要なものが全て含まれています。うん、さらにですね、それをプログラミングするためのブロックという特殊なブロックが組まれていまして、
うん、
パソコンからプログラミングを組んで、それにダウンロードというプログラミングを送ると、
うん、
レゴがそれを、実行して自動的に動く。例えばですね、ラジコンみたいな車を作るとか、そんなことにも使えるようなレゴというのがあるんですよ。
はい、それつまりレゴがその AI が搭載されていて、ロボットとして動くっていうことなんですか。
あ、実はですね、AI が搭載されている、レゴというのはまだ発売されていなくて、今は、ただプログラミングしたらその通りに動きますよというプログラミングしてロボットを動かそうというための教材となっています。
なるほど。
はい、
このレゴっていうのはいわゆる皆さんが思い浮かべるあの レゴブロックのレゴなんですよね。
そうですね、はい、それに歯車がついてるようなタイプになります。
でそれがロボットとして、まあ、こう動けるようにプログラミングをしていくっていう。
そうですね、
これはまあ授業でこの教材を使っているんですか。
そうですね、その教材を使っている学、大学さんが多いと思います。で私はですね、はい、この教材を作成というのは、うん、そのレゴにプラスアルファで AI が学べるような教材というのを新たに作ったというのが、
はい、
先週お話した内容となります。なのでまだ実はですねその、公開が9月末に公開されますので、
はい、
今、Google とかで検索してもなかなか出てこないようなものになっています。
これ先生が作られたんですか。その
そうです、ね、
AI を搭載するそのレゴのロボットっていうのが作れるようなテキスト。
そうですね、はい、私と、同じ大学の西崎先生という先生の2人で、作成して、
はい、
ただこの作成というのが山梨大学からただ、こんなん作ったよと出すだけではなくて、はい、実はですねレゴマインドストームズを、販売とか、うん、その教育のテキストとかを作ってくれているアフレルという会社がありまして、そことの共同で作りました、うん、なのでレゴの公式テキストと言っていいと思います。
それが9月末から、はい、発売といいますか
9月末に発売と言っていますけれども、実は無料でインターネット上からダウンロードできるようになっています。
そう、無料なんですか。
無料なんですよ、
それどう今後検索したらいいんですかね。まだ今はちょっと出てこない感じです
か。まだ出てきませんけれども、山梨大学のホームページか、
はい、
アフレルというレゴの会社のホームページ、あとですね、うん、この開発に携わってくれたプリファードネットワークという会社があります、
はい、
そこのホームページからもダウンロードできます。ただプリファードネットワーク言っても分かんない、なかなか、馴染みがないと思いますが、うんうん、ちょっと紹介させてもらうと、
はい、
プリファードネットワークというのは人工知能の基礎技術となる深層学習というものがあるんですね、うん、
はい、深層学習、
はい、うん、それをプログラミングするための、手助けとなるようなプログラムを作ってくれる会社で、
うんうんうん、
実はに、いろんな Google とか Amazon とか、世界に名だたる企業がそのプログラムを作っているのですが、日本では唯一このプリファードネットワークというところが作っていまして、
なるほど、
世界と戦うような企業となっています。
へー、はい、でそういったテキストが9月末にはリリースということなんですね。
そうですね。
そして、
はい、
牧野先生は、
はい、
この山梨大学の工学部で、まあ、こういったいろんなことを教えていらっしゃるわけですけれども、はい、ここで学生さんが学ぶことの魅力というのはどういったところにあるとお考えですか。
私が良い点と良いところと思うところというのはたくさんあるんですけども、
はい、
ここでは2つほど紹介させてください、
はい、
まず1つはですね人数です、
うん、
大学では通常4年生になると各先生の研究室に所属して一緒に研究を行うという卒業研究というものがどこの大学にもあります、はい、山梨大学にもあります、うん、その人数が山梨大学で先生1人当たり3人とかなり少ないです。なので、きめ細やかな指導ができるというところ、指導が受けられるというところが良い点かなと思っています、
はい、
またですねやはり3人ということで、話す時間も長くて一緒に過ごす時間も長くなりますので、うん、学生さんと仲良くなれてるんじゃないかなと私は思っています。
あ、いいですね。
はい、もう一つはですね山梨大学の工学部は医学部との連携が多く行われているところです、
うん、
実はですね医学部と工学部両方ある大学というのは全国を探してもそう多くはないんですね。やはり同じ大学にあると連携しやすいですし、山梨大学は大学としてもその連携をバックアップしてくれるというのがあります。この人数が少ない少人数制というところと医学部との連携で医療に、携われるというところは工学部で学ぶ良いところかと思っています。
なるほど。それでは最後になるんですが、
はい、
この山梨大学工学部受験を考えていらっしゃる生徒さんに先生からメッセージをお願いします。
はい、山梨大学の工学部では入学してすぐから学生さんが勉強に興味を持ってそして楽しく学べるような仕組みというのを作っています。そして、ね、あっという間の大学生活だったなと思えるような充実した大学生活をバックアップしていきたいと思っています。ぜひ山梨大学で学んで皆様の力を存分に伸ばして世界へ羽ばたいていってほしいと思っています。
はい、牧野先生今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。